今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の18章9節から18節までです。第二サムエル記の18章9節から18節、はじめに9節をお読みします。アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った時、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今日も神と人との前で犯してきた我らの罪を拭い去り清めてください。ただあなたの御前にふさわしく我らを整えて、あなたの御言葉、それにより我らを養ってください。我らはただあなたに罪許され、清められ、そしてあなたの御前に出るにふさわしく整えられ、あなたの働き人となることができます。どうか我らを清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アブシャロムは非常に美しい男子でした。髪の毛も非常に長くて多くて、年の終わりに髪の毛を切ると結構な分量になる、そのような美しい美男子だったんですけども、でもその髪の毛が災いして、アブシャロムはその戦いの最中、敵軍であるダビデの家来たちに出会った時、アブシャロムはその、敵の面前で、自分の頭がこのカシの木に引っかかってしまって、で宙吊り状態になって、そして、彼が乗っていたラバはそのまま彼を見捨てて逃げていってしまいました。この、状態、非常に、みっともないと言いますか、木に吊るされている状態。律法の方では木にかけられるものは呪われたものとされている、あるんですけれども、ですからイエス様も木にかけられました。なんで木にかけられる状態が呪われた状態か、これ天にも地にも見放された、それを意味するそうです。この新科訳の下の脚注を見ますと、旧説の直訳では天と地との間に残された、天と地の間に残され、彼は要するに天からも見放され、地からも見放された状態になったということです。実節以降を読みします。一人の男がそれを見てヨアブに告げていった。今アブシャロムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお子様には手を下せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイとに、若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命を懸けて命令に背いていたとしても、王には何も隠すことができません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ヨアブはこうしてお前とグズグズしては折れないと言って、手に3本の槍を取り、まだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャロムを取り巻いて 彼を撃ち殺した。これがアブシャラムの最後でした。木に、ね、引っかかって宙吊りにされて、で、まだ、ね、まあ、じたばたもがいていたことでしょう、ね。敵が目の前にいる。もう速やかになんとかに逃げなくてはならない。でも、結局、一人の男に見つかって、で、それで、その、アブシャラムを見つけた男は、ヨアブにまず報告します。でも、ヨアブは、ね、なんでその場で殺さなかったのか。ヨアブ、ダビデの命令違反をするんですね。ダビデの命令は、ご説にある通り、私に免じて若者アブシャルムを緩やかに扱ってくれ、だったんですけども、きっとこの、アブシャルムを見つけた若者は、ヨアブがそれをするだろう、まあ、当然そう思って、で、それで主君ヨアブに報告したんでしょうけれども、でもヨアブの思いは、ね、ダビデとこの若者と違っており、なんで殺さなかったのか。この、報告をもたらした彼は、ね、恐れつつも、ね、王様は、ね、このアブシャロムには手を出すな、そういうふうにお命じになっている。で、しかも、ね、もしも、ね、自分がそれをしたとしても、あなたは知らぬ顔をなさって、で、それで、ね、それを通すでしょう。まあ、その、まあ、非常にわかっている、まあ、家来ですけれども、ヨアブは、まあ、このようにですね、本当に血を流すのに早いんですね。無抵抗の、また、もう戦闘能力を失っているこのアブシャロムに、もう血を流すのに早い足と言いますか。ね、で、結局ヨアブ、まあ、そのもう血を流すのに早いゆえに、彼は、ヨアブも、まあ、同じく血を流されるものになってしまうんですけども、でまあ、このようにしてヨアブは、槍を、持って、で、それで、この木にかけられているアブシャルムを槍で突き刺し、ね、心臓を突き刺し、そして、ね、ヨアブと一緒にいた、この10人の若者たちも、ね、アブシャルムを取り巻いて、寄ってたがって彼を、ね、撃ち殺し、そして、さらに、16節以降、ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからであれ。人々はアブシャルムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆、おのおの自分の天幕に逃げ帰っていた。このアブシャルムは木に吊られ、槍で刺され、そして、なぶり物に、ね、寄ってたかってな、されて、ね、木から取り下ろされると、この森の中の深い穴に投げ込まれて、で、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げられた。もう本当に呪われたものとして、ですね、王子なんですけども、でも王家の墓に葬られることも許されず、この森の中、普段、誰も通ることがないような、そういう、密林の中に、石を、ね、その穴の中に投げ込まれて、石くれの山を積み上げられて、もう本当に呪われた様です。18節。アブシャロムは存命中、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャルムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。アブシャルムは自分の名前をつけた記念碑を建てました。アブシャルムにはね、14章の方を見ますと、3人の息子がいたはずです。14章27節のところですね。ちょっと14章の、まあ、25節から、このアブシャルムの成り立ちが25から27節まであるんですけども、ちょっとお読みします。さて、イスラエルのどこにも、アブシャルムほどその美しさを褒めそやされた者はいなかった。足の裏から、 頭の頂きまで彼には火の打ち所がなかった。彼が頭を刈るとき、毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その髪の毛を測ると、王の計りで200シャケルもあった。アブシャロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって非常に美しい娘であった。書いてありますね。3人の息子と1人の娘が生まれた。でも、この18章の方では息子がいない。3人も息子がいたんですけれども、でも、結局みんな、ね、死んでしまったのでしょう。アブシャロムには世継ぎがいないということで、アブシャロムは、ね、自分の名前を書いた記念碑を、王の谷、そこに、建てたようです。ね、まだアブシャロムがこの、ね、ダビデを慕って、でそれでもう畑に火をつける、ね、そのような、時はまだ息子3人いたんですけれども、でも王に逆らって、で、ね、王の目かけの寝床に登って、でそれで王に反逆してクーデターを起こして、そのようなことをして以来、アブシャロムは、ね、命が呪われて、世継ぎが断たれて、でしかもこのような呪われた、もう神と人との免税でもう明らかに呪われたような、そういう死に方をしました。アブシャロムは非常に美しかった。また、知略に長けていた。それにもかかわらず、このようになってしまったのは、呪われるようなことをしたからですね。呪われるようなこと、律法に書いてあります。ね、父と母を敬わない。この、かたくなで父と母を敬わない子はどういうふうになるか。新命記の21章の方を見るとあるんですけども、ちなみにこの新命記の21章の終わりの方にも、木にかけられるものは呪われる、ね、書いてあるんですね。新命記の21章、18節からお読みしていきます。新命記の21章の18節から。かたくなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、町の長老たちに、私たちのこの息子は頑なで逆らいます、私たちの言うことを聞きません、放蕩して大酒飲みですと言いなさい、町の人々は皆彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために、堅くなで逆らう子供はこのようにしなければいけない、ね、石で打ち殺さなければならない、まあ、結局のところアブシャロムは、ね、ヨアブたち、それから10人のその若者たちの手によって、ね、石くれの山に積み上げられてしまいました。親に逆らって、ね、それで、ね、もう堅くなで逆らう、言うことを聞かない、20節の、ね、後ろの放蕩して大酒飲みです、ね、長老に言う言葉の中に、ね、放蕩して大酒飲み、この放蕩という、言葉、ザラエルって言うんですけれども、要するに役立たずとか放浪癖がある、ね、要するにブラブラあちこち、雪めぐったり、あるいは大ぐらい、ね、まあ元々の意味はブルブル震える、ブラブラする、そういう意味ですね。まあ、ブラブラする、それをそこから放蕩する、放浪する、役立たず、まあ、それがザラエル意味なんですけども、でそれから大酒飲み、 これ原文の意味はガブガブ飲む意味です。ですから、ガブガブ飲む、酔っ払い、そこから酔っ払いとか、ヘブライ語でサバーって言うんですけども、ですから、放蕩して、ザラエル、大ぐらい、役立たず、放浪癖、ブラブラする。それから、サバー、お酒飲み、ガブガブ飲む。私の息子は、そういうもので、それで、父の言うことも母の言うことも聞かない。だから、かたくなで逆らう。言うことを聞きません。で、その場合は、町の長老によって、町の人でみんなで石で撃ち殺されなければならない。そうして、あなた方のうちから悪を除き去りなさい。そのように、定められているのが、この、律法の中で言われていることです。続いて22節のところで、木にかけられるものが、どんなものか書いてあります。22節から。もし人が死刑にあたる罪を犯して殺され、あなたがこれを木に吊るすときは、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは、神に呪われたものだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。木にかけられるものは神に呪われたものというふうにされてしまっております。ですから、もうまさしくアブシャロム、木に吊るされて、もう神様は公認で呪われたものとされました。木に吊るしたのは、このラバだ、そういうふうに言えるかもしれないですけど、でもラバをそのようにして、そしてアブシャロムの髪の毛をこのカシの木の下を通らせて、結局神様のなさった技です。結局父親をに逆らう、かたくなで父に逆らう、そういうものは呪われたものとされて、天と地の間に吊るされて、槍で刺されて、槍で刺される、木にかけられる、人々からなぶり物にされる、本当にイエス様を思い出します。イエス様は神の子供として、本来そんな風にされる筋合いはなかったはずですけれども、木にかけられ、神と人とから見捨てられて、槍で刺されて、もう本当に呪われたものの、代名詞のような、このアブシャラムと同じような、そういう風にされてしまいました。本来人が、私たち人間が罪を犯して、でそれで、誠の父である神様に逆らって、でそうして本来木にかけられて、吊るされて、殺されて、石で、埋め立てられて、そういうふうにされるべきものが私たち、その成り立ちなはずですけれども、イエスは身代わりになって私たちのために死んでくださった。でそれで蘇ってくださった、死に打ち勝ってくださった。だから私たちはこのイエス様を信じるときに、その呪いから解放され、罪許されて、その祝福に入ることができるんです。本当にイエス様はまさしく呪われた様を、取られました、このアブシャルムのように。で結局このアブシャルムは、父と母に逆らったゆえに、父ダビデに反逆し、父の寝床に登り、もうあからさまに明白に意思を持って父にそういうふうに嫌がらせ的な罪を犯した。だからこのように呪われたんです。律法はまさしく正しいものです。で、世の中で何か、神様にもう明白に逆らうような、そういう人たちはおります。で、イエス・キリストを、反キリストという人たち、もうあからさまに十字架をなんかけなして、イエス・キリストをけなすような歌を作って、そういう者たちは、一見、なんか勢いづいて、いるような感じですけど、でも、大体そういう歌を作る人たち、いい死に方はしないんですね。そういう、ロック歌手とか、イエス様、反キリスト的な曲を作っている人、もう本当にその最後は悲惨なありさま、このアブシャロムのような、呪われたような様です。誠の父 である神様に逆らい、また父に取りなし、身代わりとなってくださったイエス・キリストをそのように呪うと、このアブシャルムのような呪いになってしまうんです。律法は一点一角ともたりとも滅びることはありません。そのまま成就します。ですから律法の、ね、ほんの小さいのところをも破るように進めるものは天の御国において小さいものと呼ばれる。でもそれをしっかり守るように進める人は天の御国で偉大なものになる、ね、イエス様はそうおっしゃいました。そういうわけで私たちは、ね、父母を敬うべきです。エペソ書の6章に書いてあります。まあ、最も父母を敬いなさい、これ実会のうちの、まあ、人と人との間における人間関係の戒めのうちの第1の戒めです、ね、実会の第1回から第4回までは神様との関係の戒めですけども、第5回からはこの父母を敬いなさい、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地で長く生きることができる。エペソの6章、1節からお読みしますと、子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。まず主にあって両親に従いなさいと書いてあります。主にあって両親に従う。ですから両親が主を、ね、恐れ敬う両親であるならば、その両親に従う。そしてそれは正しいことだ。ね、じゃあ主に従わない両親の場合は、まあ、どうするか。まあ、父母を敬いなさいと書いてありますから。ですから、ね、敬うならば祝福をいただきます。ですから、ね、お父さんお母さん、イエス様生きておられますよ。このお方を、ね、信じるならば救われます。本当に命を得ます。祝福されます。そのように、ね、やまりと諭すべきですね。敬いの心を持ちながら。ね、両親が、イエス様を信じない、イエス様を敬わないからといって、ね、敬いの心を外して、アブシャロムのように逆らうべきではないんですね。子供たちに示されていることは、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだから。で、二節。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。アメン。ね、あなたの父と母を敬う。これは第一の戒め。人と人との間における第一の、ね、最も先に優先するべき戒めが父と母を敬うということ。そしてそれには約束が伴っております。すなわち、そうしたら、ね、あなたは幸せになる。地上で長生きできる。アブシャロムは全くその逆でした。ね、父を敬わない。幸せではありませんでした。長生きできませんでした。三人も息子がいたのに三人とも死んでしまいました。命が絶たれてしまう、ね、幸せにならない、命が短くなって絶たれてしまう。だから私たちは父母を敬うべきです。そして主にあって、ね、従うべきです。それに、ね、従わないとするならば、かつての、ね、ユダヤ社会において申命記の21章、ね、御言葉を手ピンする父母に敬わない、どうしてもね、逆らう子であるならば、町の長老たちのところに連れて行って、ね、この子は私たちの言うことを聞かない。もう役立たず、ね、放浪癖で大ぐらい、ね、ガブ飲みする、酔っ払いだ、ということを訴えて、で、それで石に打たれてしまう。それが、ね、申命記のに知らされているところでした。本当に私たちは気をつけるべきです。また、ね、今、主にあって養いを受けている、ね、子供は、特に父母に敬うべきです。ヘブライ語でのその父、それは、ね、実の親もそうですし、またラビもそうですし、学校の先生も全く同じ、ね、父、言葉が使われているんですね。ですから本当に私たちは、ね、霊的な父親に、また肉の父親に従って、でそれでね、ユダヤの方では、ね、父よっていう言葉は、ね、先生という意味もあり、また、 そういうラビ、立法の、を伝える人を、持ち父としております。ですから私たちはしっかりと父を母を敬い、そして霊的な指導者、御言葉を伝える人に従うべき、敬うべきですね。それをしないとするならば、この呪いが降りかかり、また命が縮まってしまうんですね。何か命縮まってるな、そういう呪われてるような感じがするな、そういう場合は本当に父母を敬う、霊的な父霊的な母を敬うということ、ちょっとあのお父さんはとかあのお母さんは、そういう思いを本当に捨てるべきですね。捨てて、そして本当に敬う心を持って、また御言葉に従う、誠の父である神様を敬う、するならば祝福されて命が長くされます。アブシャラムはもう公然と、誰が見ても呪われたものとされ、天と地から見放されたものとされてしまいました。本当に私たちもアブシャラムのこの成り立ち、父を母を敬わない、反逆する、もう公然と恥ずかしめるようなことをするとするならばどうなってしまうか、これを私たちも見るべきです。どうか皆さんはしっかりと父母を敬って、そしてこの地上において長生きして、幸いを得て歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日も必要な命の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。このアブシャラムの非常に呪われた成り立ち、それを見て本当に私たちは身震いし、彼の道に入りたくありません。主よ、私たちの足はこのアブシャラムの道に入りません。ただ父と母を敬う、本当に祝福されたものとして、天の誠の父をなる神様、あなたを敬い、また霊において御言葉を持って養ってくれる父母を敬い、そしてその祝福、命が長生きし、命が満ち溢れる幸い、主よ、それに入ることができますように。アブシャルムは美しかった、また弁舌が立った、人に好かれる、髪の毛も豊富だったにもかかわらず、それが仇となり呪われたものとされて、息子にも死なれてしまい、そして子孫を絶やしてしまった、命を絶やしてしまった。主よ、本当にこの道に我らは踏み入りません。どうかあなた御言葉に従って、しっかりと御言葉をテピリンし、御言葉にテピリンされて、その御言葉をテピリンしてくれる霊の父母にしっかりと忠順して、祝福と幸いの命を満たしていく我ら一同でありますように。主よ、どうかその幸いに我らを預からせてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたはアブシャロムのこの父ダビデに対するこの反逆、それによってアブシャロムのその息子たちまで呪いが及び、息子たちがもうすでにこの地上に存在していないということを教えてくださったことを感謝します。私たち立ち振る舞いの一つ一つが、私たちの後の子孫に祝福をもたらすことも、幸いをもたらすことも、呪いと災いをもたらすこともできるということを、今日あなたが私たちに教えてくださったことを信じます。主よ、私たちがイエス・キリストにあって、後の世代に御言葉を伝授し、そして主を敬う、恐れ敬う信仰を伝授し、それを代々受け継いで主に仕えるものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。信仰から信仰へと、これが栄光から栄光に至る道です。主よ、私たち自身の信仰を本当に健やかにしてくださり、私たちの中にある不信仰の言葉、不信仰による行いを取り除き、そして私たちの信仰によりあなたに会って生きるその姿、それが真実なものとなり、後の世代である 子供たち、まだ孫の世代にキリストを伝授し相続させる、その信仰の親となられますように。イエスよ、あなたが私たちを助けてください。私たちの中にアブシャルムのその道がもし残されているとするなら、主よ、あなたが許してください。そしてその重い心をあなたが取り除き、主よ、尊敬できないその親であるとしても、親を敬いなさいというあなたの命令に従順して敬う信仰を、主よ、私たちがあなたの御前において打ち出し、そして私たち自身は本当にアブシャルムの道にたどることがないように、イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝します。今日この親という言葉が、主よ、実の親でもあり、まだ天の道地でもあり、まだ私たちを御言葉を持って養い育み導いてくださる、その導き者でもあるということを、主よ、それをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。本当に一つ一つの御言葉を伝授し佐渡し、そして私たちを育み養っているその霊的な親に対しても、本当に逆らうことなく聞いた言葉を聞き従い忠実してついていくことによって、霊の親においても良い子供で、天の御父においても良い子供であられますように。そして主を本当にキリストにあるそのすべての幸いを得ることができますように。天と地において残されたものになることがないように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。